今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の15章17節から23節です。第二サムエル記の15章17節から23節。はじめに17節と18節をお読みいたします。王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケルテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前にを進んだ。アーメン。お祈りいたします。人は油注がれた王を捨て、しかし異邦人たちがその油注がれた王についていく。愛する主よ、今朝も我らは王の王であられるイエス様、あなたについて御前に出ております。どうか今朝もイエス様、あなたがお語りください。あなたの御翼の陰に宿ろうとする一人一人をあなたが豊かに恵みを施してください。語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命、あなたの恵みそのものをいただき尽くさせてください。見舞いにふさわしくないもの、弱きもの、不完全なるもの、主よ、この我らをあなたの血潮によって清め、神と人との前で犯してきたすべての罪を洗い流し、あなたの力で弱き我らを覆ってくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデは息子アブシャロムのこの謀反、その知らせを聞いた時、すぐにダビデは自ら王座を、このダビデの都を退いて逃げることにしました。一切のことを主に委ねたんです。アブシャロムは自分のテレンテクラ、自分の計りごとを、それを通して4年もの、ね、歳月、この一時に、この謀反という一時に準備し、また心備えをして、そしてついにそれを決行させました。自分の力、自分のテレンテクラ、計りごと、それを用いて、アブシャロムは王になろうと、人の上に立って支配者になろうというよりも、むしろ父親ダビデに対する復讐、そちらの方が強かったのでしょう。父ダビデに何とかして復讐したい、その一心でしてきたものと思われますけれども、ダビデはそんな息子はアブシャロムに力で対抗することはしない。そしてこのエルサレムの住民、このエルサレムという都を何か戦争沙汰、暴力沙汰、それで人々の血を染めることを、それを好まずに、ダビデは平和のうちにこのダビデの都エルサレムを明け渡しました。エルサレム、非常に堅固な都です。戦争するとするならば、もう立てこもって徹底抗戦するにはうってつけの場所ではあるんですけども、でもダビデはそういう力を力でねじ伏せるということはしませんでした。むしろ平和のうちに血を流すことのないように、そのようにしてダビデはこの都落ちをしたわけです。ダビデに付き従っていった人たちも、幾人かありました。で、特に記されていることがですね、面白いことに、この18節を見ますと、すべてのケルテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。王の前を進んだ人々は、外国人なんですね、異邦人。でしかもガテ人、 ガテといえばペリシテの一つの町です。ダビデもサウル王から逃れていた時、とどまっていたこともありました。その異邦人たちが、このダビデ王に突き従っていきました。ダビデの最もピンチの時、また、ダビデに突き従っていくのには、ちょっとあまりもメリットが感じられないような、ね、そういう時に、でも、それでもダビデ王様を慕ってこのようについていった人たちは、異邦人たちの名前が、特に記されております。本当にイエス様もですね、ご自身の民、ユダヤ人、イスラエル人から捨てられました。ね、都を追われました。追い出されて都の外で、十字架につけられるんですけども、でも、ね、このイエス様が十字架につけられ、後、イエス様を信じて、ね、そしてこのイエス様の福音を伝えていったのは異邦人たちでしたね。本当にダビデはそのことの、まあ、先駆けとなっております。19節以降をお読みします。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところに留まりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから。あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。ダビデがこのガテ人イタイ、このガテ人600人の長イタイに言ったことは、あなたは外国人で、亡命者です。しかも昨日来たばかりです。昨日来たばかりだったんですね。このガテ人イタイ、ダビデを慕って、異邦の国ガテから、そこから、ダビデをのところに来たんですけども、でも、ダビデは、昨日このイタイたちが到着したのに、でも今日ダビデはその都を落ちして、そしてエルサレムから逃れている。でも、ガテ人イタイは、そんな国の急変、国の激動の中来たんですけども、でも、遺体がついたのはダビデの方でした。ね、きっとダビデのその心のありさまに打たれたのでしょうけれども、でも、ガテ人遺体がこのエルサレムにやってきて、ダビデの元に来たのは、どうやらダビデの人柄だけではなさそうです。21節お読みしますと、遺体は王に答えていった。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに、生きるためでも死ぬためでも、しもべは必ずそこにいます。アメン。遺体はね、エホバ、主の皆を呼びました。ね、主の前に誓います。太文字の主。エホバの前に誓います。ですから、遺体はね、主に立ち返った異邦の民だったわけですね。ですから、ダビデが信頼してきた主がどんなに素晴らしいお方か、ね、きっとダビデが、ガテに滞在していた時に、まあ、見たのかもしれないですね。そして、本当にこのイスラエルの神、主は素晴らしいお方だ。そういうふうに見て、ですから、このガテ人遺体は、来たんです。そしてね、ダビデとアブシャローム、ちょうど遺体が来た時、もう国の激変の時、王が、ね、一方のもう長年いた王が都落ちして逃れ、で、一方のね、この謀反を起こして王になり上がったアブシャロームが王にこれからなろうとしている。遺体は迷わずダビデの方を選びました。なぜ？主がおられるのはダビデの方だと踏んだからです。アブシャロムは、主の皆を軽んじました。なんで軽んじたかわかるが。ね、アブシャロム、礼拝を捧げると、ね、だからヘブロンに行かせてくれと、偽りの礼拝、ね、それを申し出て、アブシャロムがヘブロンに その偽りの礼拝を捧げに行ってる間、しかもその偽りの礼拝を捧げること、ヘブロンで、生贄を彼が捧げることが、そのダビデに対する謀反のトリガーといいますか、ね、引き金を引くことに、用いられました。自分の計り事を成就するための道具に礼拝を用いたんですね。そんなアブシャロムに主を恐れ敬う心があったでしょうか。主を恐れ敬う心がある人だったら、そんな礼拝を自分の計り事実現の道具にしたりはしないですね。主がおられたのはダビデの方です。ダビデも詩編の3編の方で、アブシャロムに追われた時、本当に主に信頼していること、それが記されております。ダビデの側に主がおられたんです。この異邦人、ガテ人、イタイは、ダビデの方に主がおられる。今は確かに都落ちをしている。国の情勢としてはダビデに非常に不利。アブシャロムに非常に有利な状況だけれども、でも、私は、ね、ダビデ王様、あなたの方に、誓います。あなたの方につきます。これからね、どのようなことが待ち受けているかわからないんです。このね、私たち聖書を読めば、この後ダビデがどうなって、アブシャロムがどうなるかすぐわかるんですけども、でもこの時わからないんですよ。イタイもダビデも、この後どうなるかわからない。にもかかわらずイタイは、ね、私はダビデ王様、主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに、生きているためでも、死ぬためでも、しもべも必ずそこにいます。ダビデは、遺体に言った。それでは来なさい。こうしてガテ人遺体は、彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民を見た、荒野の方へ渡っていった。このようにして、ダビデは都落ちしていきました。でもこの時、ガテ人イタイを、ね、彼と共にいた600人も、ね、一緒に、ダビデと一緒に進み行きました。このガテ人イタイ、ね、この後、ダビデのために戦うことになっていきます。ダビデも、ね、このガテ人イタイを信頼して、そして、アブシャロムといざ、ね、戦闘を交える時に、ガテ人イタイに、ね、その、一端を、任せるんですけども、本当にこの、イタイのその信仰、イタイのこの言葉、ね、エホバ主の御名によって誓い、そして、ね、生きるにしても死ぬにしても王様についていきます。ね、何か思い出すところありますね。ルツ記において、ナオミについていったルツ、彼女も異邦人でした。彼女も、ね、これからこのナオミについていくことが、もう何の、ね、デメリットしか見えないような、そういう状況にもかかわらず彼女もついていきました。ちょっとルツ記の方を開きたいと思います。ルツ記の一章、そうですね、15節からお読みしましょうか。この時、ね、ナオミ、イスラエルの、女性、ナオミは、モアブの野、一家、ね、連れて、ね、夫とまた息子二人を連れて、モアブの野に来たんですけど、でも、男手にみんな死なれてしまいました。夫に死なれ、息子二人にも死なれ、そして、ね、息子の嫁だったオルパとルツ、ね、女手だけが残された。で、それで、ナオミが、ね、イスラエルの方にもう一人で悪しく帰ろうとしている時に別れの言葉を、ね、彼女たちに言うんですね。彼女たちはナオミについていこうとするんです。本当にナオミのその信仰に打たれて、ナオミの人柄に打たれ、ナオミについていこうとするんですけど、でもナオミは、いえ、あなた方を私と一緒に、ね、連れ戻すには忍びはありません。私についていても何のメリットもありません。あなたは、あなたたちは自分の国、自分の神のもとに帰りなさい。言うんですけども、でも、オルパの方は、その、 ことを聞いて帰っていきました。しかしルツの方は彼女にすがりついて離れませんでした。このルツ、ダビデのひいおばあさんにあたります。本当にダビデも同じ運命をたどっております。イエス様も同じ運命をたどります。本当にイエス様についていく人には後には栄光と恵みが豊かに注がれるんですけども、ルツ記の1章の15節から、ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は、自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように、私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても、私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミは、ルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。アメン。ルツのこの告白です。この告白のゆえに、ルツは、ね、全能者の御翼の陰に守られて、後には幸いを得ます。栄光の賭けに加わりました。マタイの一章、早速ルツの名前が出てきます。ルツから、この栄光の家系、ダビデが生まれ、イエス・キリストが後に生まれる。イエス・キリストの系図にこのルツは名前載せました。異邦人の女、ルツ。本当に頼りない身です。でも一人の神の民の一人の弱い立場の、もう捨てられてしまったかのような、そんなナオミという一老女についていく。その忠誠、そしてイスラエルの神、主を自分の神とした。その忠実、それを神様は汲み取って、そしてルツを幸いにしてくださったんです。ナオミも幸いにしてくれました。ダビデも一緒です。ダビデもね、この時、本当に惨めな状況でした。頼りない状況でした。でも、ガテ人、イタイ、彼は、このダビデと、ダビデの信じる神、主、そのお方を頼って、そしてダビデについていくことを決心しました。生きるためでも死ぬためでも、しもべは必ずあなたの御そばにいます。この忠誠、本当にルツと同じ忠誠です。彼も、ね、ダビデのために戦って、そして、ダビデが再び、ね、王座に復帰した時に幸いを得ました。皆さんも同じです。皆さんも、ね、イスラエルからすれば異邦人でしょう。でも皆さんはイエス様を信じるものとなりました。イエス様のことを見たことはないけれども、でも皆さんはイエス様を愛しております。そして栄えに満ちた喜びに踊っております。なぜなら、イエス様を信じる信仰によって、皆さんはイエス様を信じている。そして、イエス様に出会われて、イエス様から恵みをいただいておりますね。皆さん、確かに生きて働かれるということを皆さん、日々実感しておりますね。イエス様が、皆さんに恵みを施してくださる。それも、ね、今、この世において、もうすでに恵みをいただいてるんですけど、でも、永遠の天の御国において、恵みが、ね、栄えに満ちた喜びが永遠に続くんです。ルツオもそうでした。このガテ人遺体もね、ダビデについていた異邦人たちもそうでした、ね。特に記されているのは異邦人の名前。もちろん、ね、イスラエルの民の中でダビデについていた人たちは大勢おります。でも特に異邦人の名前が記されているのは興味深いです。非常にイエス様の成り立ちとよく似ております。今日の箇所の最後の節、15章23節には、この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。 王はキゼロン川を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていった。イエス様が都を追われた時、十字架にかかる時も、本当に大勢の人々が泣きながらイエス様についていきました。大勢の、特に女性たちですね。弟子たちはみんな逃げてしまいましたけれども、でもイエス様についていって一緒に泣いた人たちもおりました。ダビデはこの時キデロン川を渡りました。キデロン川、エルサレムの都とオリーブ山を隔てる谷、キデロン川、その流れがあるんですけども、イエス様も、ゲッセマネの園に行くとき、オリーブ山で祈るとき、十字架にかかられる前夜、このキデロン川を渡って、そしてそこで捕らえられた記事が、ヨハネ福音書にあります。このダビデも、本当に裏切られた。それも最愛の、子供、息子に裏切られた。イエス様も弟子から裏切りに遭いました。イエス様もキデロン川を渡りました。そしてこれからこのダビデ王は本当に苦難とも言える日々、これからどうなっていくかわからない日々に遭うんですけども、でも主に信頼する人は決して恥を見ることはないんです。主に向かう人は確かに一時期本当に貶められたかのようにな状況を通りますけれども、でも主はいつまでも生徒に墓穴を見させておかれるお方ではないんです。必ず、主は栄光を返してくださるお方です。イザヤ書のですね、50章、この間イザヤ書50章の聖書の学び会をしたんですけども、イザヤの50章の、5節からお読みします。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。しかし神である主は私を助ける。それゆえ私は侮辱されなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ、裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。アメン。ここでダビデはもう本当に打つ者に背中を任せるような、息子が謀反を起こした。じゃあすぐ逃げよう、そういうふうに本当に抵抗しないで、髭を抜く者に頬を任せるような、髭、男性にとって、栄光を表す部分ですけれども、その髭を抜く者に自分の頬を任せる。侮辱されても唾をかけられても自分の顔を隠さない。その本当にイエス様もそのような成り立ちでしたけれども、なぜ、神である主は私を助ける。それゆえ私は侮辱されなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないとした。確かに、侮辱、受けます。言われのない侮辱、言われのない迫害、キリスト者であるならば受けるでしょう。でも主はそんな生徒たちの、顔を火打ち石のように、もう本当に鋭くシャープに固くされるんですね。エゼキエル書の本を見ますと、火打ち石どころかダイヤモンドのように固くする、ありました。なぜ、主はそのようにしてくださるか。人はどのようにすれば、主の弟子たちはどうすればそのようにして、もう決してどんな恥を受けても、もうそんな恥もものともしない、火打ち石のようになる。しかも後には主ご自身が弁護してくださり、そして 助けてくださる。9節の方ね、見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。この守りを得るためには、弟子となる必要があります。これの4節、ね、神である主は、私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。アメン。ダビデは本当に罪を犯しましたけれど、でも悔い改めて主に、ね、身を任せるようになりました。息子のその謀反に対しても本当に主の与えられた懲らしめとしてその身に受けました。打つ者に背中を任せるような、髭を引っこ抜く者に頬を任せるような、ダビデはそのように従順、また主に聞く耳を、弟子のその耳、弟子の舌が彼のたしなみとなったゆえに、神様はダビデを助け、ダビデを後に栄光の方に導かれるんです。私たちも本当にこの耳、この舌、弟子の耳、弟子の舌が与えられるために主に従順、服従するべきです。時には打つ者に背中を任せるような、そういう経験もするかもしれないんですけど、でもそのような時でも主は助けてくださる。主は弁護してくださる。恥を見ることはないようにしてくださる。それが神の民のたしなみです。どうか皆さんはこのダビデのように本当に主に信頼して、そして本当に人々から慕われて、そして慕われた人々に、皆さんが主により頼む様を見て、また皆さんが主に守られる様、祝福される様を見て、本当にこの人についてきてよかった、ね。そして多くの人々が皆さんを通して主の栄光を見る。そのために用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にダビデも恥ずかしいところを、もう屈辱の極みを通りました。でもダビデはそれを受け入れました。主から与えられたことを、それを文句を言わず、つぶやかず、主から与えられたものとして受け取りました。それゆえ彼には恥が見られず、後には栄光に移されました。ダビデの方が主から守られて、主がダビデと共にいると、多くの人々は後に知ることになりました。ダビデが当てでもなく、これからどうなるかもわかる術なく、それでもついていったこの異邦人たち、ガテ人、遺体を筆頭とする人々、彼らは後に栄光を受けました。主よ、今イエス様、あなたは世においては軽んじられているようですが、しかし我らはあなたについていきます。我らもルツのように言います。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民です。主よ、どうぞあなたにより集う、あなたにより頼むこの生徒たち一同の上に、あなたがボアズとなって栄光の御翼を持って、その翼の下において守られますように、祝福を受けますように、養いを豊かに得ますように、恥を見ることはなく、むしろ敵が恥を見ますように、イエスよ、どうか助けてください。主よ、どうかこの国を助けてください。この日本を助けてください。憐れんでください。あなたを主とし、あなたの御翼の陰に宿ってくる一人一人に、あなたの栄光が現れて、本当に誠に義なるお方、義なる主がおられる、生きておられる。そして本当に謀反を企み、また自らの計りごとを卑劣な形で押し通そうとする者がどのようになるのか、誠の義なるお方がおられるということを、あなたが栄光を持って示してくださることを願います。いつよ、どうぞあなたが、皆が高く上げられますように。あなたの御心がこの地になりますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。 息子によって謀反が起こされ、そしてエルサレム、神の都を追われる身になった旅でです。でも主よ、あくまでも彼は、今起きているこのすべてのことが主の許しのもとに起きているかどうかを確認しようとするその信仰を持っていました。そして追われているこの旅でに涙を持って共についてゆく民があり、まだ旅でのその信仰の素晴らしさ、それに惚れて、この旅での真実、それに預かろうとした家庭人、この加わる600人が一手があったことを感謝いたします。旅でが自分と共に歩もうとして許した人々、それはみんな旅でを信頼する人であり、まだ旅でと共に主の皆を褒めたたえ、主を呼び求める人であったことを感謝します。私たち自身も自分がピンチに陥ったとき、主よ、自分とたもとを共にする人を、この旅でと同じように、主よ、信仰がある人と共に、主よ、行動することができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。信仰によって一丸となり、主の皆を呼ぶならば、主よ、あなたはあらゆる苦難から、私たちを助けてくださることができる力ある神であることを信じます。今日もこの箇所を通して信仰を持って力を合わし、そして信仰を持って自分の周りを固めているこの旅での道を教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。